はい、始まりました。オリエンタルチャット。ストリーマーのひふみです。今日もこうさんとお酒を飲みながら、ほろ酔い雑談、配信していきたいと思います。オリ茶が始まるよさあ、始まりました。オリエンタルチャットです。ストリーマーのひふみです。今日も配信していきましょう。今これ収録してるのが、9月4日の午前2時。まあ真夜中なんですけども、ちょっと酒飲みながら、ほんまもうベロベロになりながら、録音してます。昨日、まあ日付上の昨日、まあつい、12時間前ぐらいなのかな。12時間前、12時間ちょっと前ぐらいに、菅総理が、まあ、辞意を表明したというか、総裁選の出馬を見送ったというのが表明されたというニュースがね、流れましたね。菅総理、まず、お疲れ様でした。いや、本当、どうなんでしょうね。もう政治家が考えてることっていうのが、まあ一般国民にはもう全くわからないんでね。メディアがいろいろあだこだ言うから、なんか、なあ、ほんま違うこと考えてんのちゃうのって思うけど、まあメディアはメディアでこう、なんかあだこだ言って、まあちょっとね、庶民にもこう、ちょっとこう考えがぶれてしまうところあるけども。とはいえ、昨年、安倍総理が、辞任を表明したとき、まあ、辞任を表明して、で、総裁選行われて、菅さんが出馬して、菅総理選ばれ。まあ、その時言ってたのは、私はあくまで安倍総理の、リリーフと、いうようなことを言ってたので、まあ、ひとまずね、まあ、コロナ、まあ、今まだ感染者数、新規感染者数という数字で見ると、まだ、ま、4桁乗ってるんですけど、重症者数だったりだとか、あとはワクチンの接種率っていうようなところで見ると、コロナ対策は非常に、大きな働きかけを、この1年間、たった1年で、やっていただけたというところに関しては、もう菅総理の、この、手腕っていうところは、あっぱれ、と言わざるを得ないんじゃないのかなと思うので、まあ、安倍総理の考えを、安倍前総理の考えを引き継いだ上でのリリーフというのでは、もう、めちゃくちゃ優秀なセットアッパーだったんじゃないのかな、というふうに思いますんで、ひふみからは本当にお疲れ様でしたというところと、で、まあ、今後のね、新しい次の、総裁、並びに、まあちょっと解散総選挙もあると思うんですけどもね、解散なのかな、まあ任期満了なのか分からんけども、その際の次の首相に、やっぱ期待していきたいですね。はい。まあここまでやっぱ感染、コロナ対策っていうところだったんで、ここからは経済対策。というところにね、絞って見ていきたいなとは思いますけども。まあ、そんなニュースが流れてましたよと。まあ、いろいろメディアあだこだ叩くというか、いろんな話もするんで、まあ、ちょっと何が真実かどうかは知りませんけども、ひふみ自身は、個人ではそういうふうに思ってますよっていうところです。はい。で、その9月4日、夜中午前2時。ちょっとヤフーニュース見てて、気になったニュースがありました。ニュースのタイトルが、電通が本社ビル売却3000億円規模、売却益890億円見込む。ちょっと内容を読んでいきましょう。電通グループは3日、東京汐留の本社ビルを30日付け?今月ってこと?もうすぐやな。30日付で売却すると発表した。売却先は非公表だが、不動産大手ヒューリックなどが出資する特別目的会社とみられる。売却額は3000億円規模。で、890億円の売却益を見込んでいると。うん。 ビルは地上48階、地下5階建て、低層部の商業施設を除いて賃貸借契約を結び、引き続き、本社として使う。あ、なるほどね。で、電通はコロナ禍で広告が減少した、電通はコロナ禍で広告が減少した影響で2020年12月期連結決算の最終利益が1595億円の赤字となり構造改革を進めていると。すいません、ちょっとね、酔っ払って滑舌が回ってないんですけども。はい。まあ、テナント契約で、まあ、残るっていう感じなんですかね。とりあえず、ビル、いわゆる不動産だけ売って、テナント契約で残ると。どうなんでしょうね。やっぱり、対応が遅いか早いかは別として、まあ、コロナ禍によって、リモートワークも普及した世の中になったんで、結構多いですよね。やっぱり対応が早いのが結構外資系の企業なんかは多いのかなと思うんですけども、まあ、本社、例えばビルの、ワンフロア、丸々、本社機能として賃貸契約、してましたっていうような会社が、まあ、ほぼリモートワークになったから、もう、ワンフロア丸々じゃなくて、もうほんとこじんまりした、一部屋ぐらいの、賃貸契約にして、もう皆さん基本リモートでやってくださいって言って固定費を削減するというような、流行りなんですかね。まあ、すごいそういうのが流行ってるなというのは思いますし。うん。非常に、まあ、なんて言ったらいいんだろうね。もう連発しますわ。すんません、酔っ払ってて。でも、なんだろうな。赤字だからっていうよりかは、まあ、このニュースの場合だと、電通が、昨年、12月期決算だと赤字だったからっていうような書き方をされてるんですけども、だからそういう理由じゃなくても、わざわざ自分の不動産を持ってる必要っていうのは今後ないんじゃないかなというふうには思います。まあ、賃貸もありますし、シェア、オフィスみたいなやり方もありますし、わざわざ、金かけてね、なんだっけ、やばい、頭が回ってない。わざわざ高額な税金を払って、不動産持ってる必要はなくなってきたんじゃないですかね。うん、そもそも皆さん家というか、場所に、囚われず仕事ができるような世の中になってきたわけですから。やっぱこういったところも、順応していくっていうところが必要になってくるんじゃないでしょうか。はい。どこですかね。まあ、うちの会社もね、まあ、テレワークは結構、推進はしてんのかな？どうなんだろう？まあ、推進はしてても浸透はしない感じかな。まあ、東京とか、まあ、神奈川、横浜とか、埼玉県とか、いわゆる、まあ、関東、まあ、首都圏の、中心地の拠点なんかは、リモートワーク、ほとんどリモートワークっていうようなところも多いと思うんですけど、うん、まあ、うちの会社なんかはちょっと他の地方とかにも拠点があるんですけども、そこはまだまだ、基本的に出社してるよっていうようなところが多くて。うん。まあ、そういうのも、まあ、地域によってね、なんだろうな、いろいろ考え方が変わってくるところもあると思うんですよ。僕も以前静岡いたんで、静岡の時はやっぱ出社したいなと思いますし、今ちょっと東京にいるから、東京やったら別にまあリモートでも、要はお客さんがリモートに対応してるからリモートでもいいなと思いますし。ね、ちょっとその辺は、柔軟に対応していけばいいかなとは思いますけども。でも、例えばじゃあ本社機能、いわゆるお客さんを相手にするとかじゃなくて、バックオフィスみたいに言われるようなところで言ったら、まあそれは別に家でも仕事できることがほとんどじゃないかなと思うんで、 そういったところはね、どんどんテナント縮小して、なんだろうな、いわゆる固定費を削減するというようなところに当てていったらいいんじゃないかなと思います。まあそういうと、なんか不動産会社さんがすごい大変そうになるんですけども。はい。すいません。この辺の結論はちょっと出ないんですけど、いう感じで、今、新しい働き方っていうのがこう求められている世の中で、やっぱりそういった、不動産、いうところもちょっといろいろ変わりつつあるのかなと思います。今後どういうふうに動いていくのか楽しみです。はい。じゃあ今日の配信以上になります。またねー。はい、今日も、配信をお聞きいただきありがとうございました。お気に入り、フォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter もやってるので、どうぞご覧ください。またねー。